始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
はい、こんばんは、いつも通り京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、4月一発目のね、放送ということで、だいぶ暖かくなってきましたね。
でもまだ夜とかちょっと寒いぐらいの、
これからですね。桜もまだちらほらっていうところでね、まあこれからまあ新生活を迎える人もいっぱいいると思うんですけれど、まあちょっと今回はね、特に決めてないんですよ、何を話すっていうことを。
そうですね、コーナー初めて、なんかもうすぐ南海館でこれ始まるから、じゃあこれについて話すかっていう感じなんですけど、
そうそう、まあ4月っていうこともあって新しい季節もやってくるんでね、なんかその新しいことを始めたいなって思ってる人にぜひちょっと映画も見てほしいっていう強めに言いましたけれどもそうで、ちょっと映画ダマなしができたらいいなと思ってます。まあなんやろうな、とりあえずなんか有人くん何本見てるんやったっけ映画。
大学ぐらいの時に、1万本を超えたところで、数えるのをやめちゃったっていうので
1万本を大学生までに見るってどういう生活してたら見れんの？1日何本ぐらい見てた今まで。
高校ぐらいの時に、1日3本とか普通に見てたんやけど、
毎日毎日。
ただ、自分の中でずっと疑問があって、例えばアンダルシアの犬っていう実験映画、アバゲルドの映画とかやったら普通に15分とかやし、かといってなんか4時間とかの映画も普通にあるわけで、旅芸人の記録みたいな、そういうのを同じ一本にくくっていいのかっていう疑問が自分の中で拭いきれずに、もう数えるのがめんどくさくなったっていう。
そう。でもさ、そうやって毎日毎日3本見る生活ってさ、いつぐらいから始まったん？
中学校からはもうほぼ毎日。
早い。なんで映画と出会ってしまったんやろうね、有人くんは。
いやー、なんかもう、なんでやろうね。まあ、もともとうちの母親っていうのがその画家をやってまして、で、なんか、幼い時とかからそのうちの母親が見てる惑星ソラリスとかそういう風なアート系映画を、多分何も理解してないんやけど、横からちょっと覗いたりとかはしてて、
流れてたんや、そういうのが、
だからまあなんかその映画に触れる機会っていうのはまあどちらかといえば多い家庭やったんやけど、小学校高学年ぐらいの時に、歩いて1分もかからへんところにレンタルビデオ屋がオープンして、
それええな。
そうそう、で、ちょうどその時期がなんていうのかな、そのレンタルビデオ屋の価格競争みたいなのが始まった時で、1本50円とかで映画を、
めっちゃ安いやん、その時
借りれた時で、で、まあね、1本50円やったら中学生とかでも全然払える金額やから、なんか毎日通っちゃうようになっちゃって、もう気がつけばっていう。
そう、映画館にはいつぐらいから行ってたん？
一人で行き始めたんがやっぱり中学生の時で。
いや、それすごいよね。私結構家が厳しかったから、あんまり一人で映画館とか繁華街行ったらあかんって言われて育ってて、やし、まあ初めて一人で映画見に行ったのは高校の時かな。なんかテスト週間かなんかで早終わって、ムービックス京都に、まあ街中に結構近いところにある高校やったんで、ムービックス京都に、トロイっていう映画を見に行ったのが、ブラッド・ピットとエリック・バナが出てるトロイっていうのを初めて見に行って、初めて一人で見に行った映画が、一人やったんですよ、お客さん。そう。
それは、独特な体験で。
独特やった。あの広いシネコンで一人で見るってめっちゃ怖い。
そう、自分が映画館に初めて行った時も、なんていうのかな。まあ、行ってみたら、その基本家でずっと映画見てるような子やったから、夜遊びとかそういうの全然しなくて。やけど、なんか予告編かなんかで見たんやろね。ジェットリーのキス・オブ・ザ・ドラゴンって映画があって、フランスでリュック・ベッソンと組んで作ったカンフー映画なんやけど、それをどうしても映画館で見ないといけないっていう脅迫概念みたいなのに囚われちゃって、で、もう最終日とかに、困ったってなって、でも嘘ついてまで行くのは悪いなっていうい
い子やな精神
で、ちょっと出かけてきますって言って、
嘘はついてへんな。
そうそうそう。で、夜の会を中学生一人で見に行くっていう。で、面白かったのが、映画館の場所もわからなくて、その時。
それどこに見に行ったん？
三松劇場って、今はもう服屋さんか何かになってるところなんやけど、なんか場所がわからなくて、もう時間的にも厳しい時間やったから、もうほんまにお小遣い全部なくすぐらいの勢いで、タクシーで行ったん
や
けど。
やばい、中1やのに。
そしたら、タクシーの運転手のおじさんが、 あ、タバコ吸っていいですよっていう。
どういうこと？何歳やと思われた
ん？わかんないけど。
いや、でもなんかいい時代やな、それ。
そう、なんか結構、うん、大切な思い出みたいなね。
ほんまやな。何、うん、やろな、多分、初めて劇場で見た映画とかになってくると、普通にドラえもんとかに私はなるんやけど。あ、まあ、まあ、
自分も多分そうやろね。
そうそう。うん、まあ、友達同士で初めて行ったんは、スピードが出てたアンドロメディアやったわ。はいはい、小5か小6ぐらいの時に。ね、うんうん、で、それからまあ、5、6人とかやったら、別にまあ、みんなで映画館行ってもいいよって言われて、うんうん、なんか、千と千尋見に行ったりとか、なんかしてたな。
はいはいはい、いや、なんかね、うん、まあ、自分その中学校ぐらいからさ、うんうん、ゴリゴリの映画好きで、うん、もう、その時からなんか友達にこれ面白いよってチャールズ・ブロンソンのスーパーマグナムとかを無理やり勧めるような子やったから。
友達どんな顔してたんそれ。結構見てくれた。
なんやかんやみんな楽しんでくれたよ。う
ん、あ、ほんまに、うん、なんかいい友達やん。
そういう体験が今このなんかみんなにやたら映画勧めたがるっていうのに繋がってるんだろうなって思うけど。
なんか南海館に初めて映画見に行った時のこと覚えてる？
あ、それも覚えてます。
あ、何やったん？
あのね、ゴースト・オブ・マーズっていう映画で、うんうん、ジョン・カーペンターが監督した、はあ、もう火星を舞台にしたホラー西部劇みたいな映画があって
うん、うん、
まあ、それこそその友達同士で、うん、そのジョン・カーペンターって監督の「ヴァンパイア最後の聖戦」がむちゃくちゃおもろいって話題になって。
ちょっと待って、何歳の時それ？
それ中学生の時かな
すごい中学時代やな。
いや、だって「ヴァンパイア最後の聖戦」って、うん、吸血鬼を無理やり森みたいなんで刺して、うん、家の中に引きずり出して、うんうん、焼き殺すっていう、もう中学生がときめくような男のロマン溢れる映画で。そうそう、
うんうん。みんなでね、ジョン・カーペンター最高ってなってたんや。ててうんうん、
で、そんな中で、多分映画館のチラシかなんかで、うん、新作をやるんだっていう、ジョン・カーペンターがっていう。うんうん、しかも火星が舞台でお化けと戦うだってみたいな。
はいはい。
もうそれはなんか映画好きのボンクラ中学生としては行かないとダメでしょみたいな。うん、やけど南海館って行ったことのない映画館で。
あ、うんうん、なあ、遠いよな。まあ二人とも左京区、
ね。そう、左京区出身でね。
出身やし。
若干遠いんですけど。まあでも、うん、ね、ジョン・カーペンターの新作を映画館で見るためならみたいな、
うんうん、
もう中学生とは思えないような行動力で。
いや、熱量すごいな、うん、いや、私が初めて南海館行ったんは、はいはい、私本当に門限とかめっちゃ厳しかったから、うん、友達ん家泊まってくるって言って、初めて行ったオールナイト上映が南海館の初やったんですよ。は
い
は
い
は
い、それもいい体験。
そう。でもなんかもうこれ時効やから言うんですけど、うんうん、当時まだ高2とかで、
はいはいはい、
18歳以上じゃないとオールナイトしたらあかんって知らんくって。で、ゴダールのオールナイトかなんかやって、で、うんうん、友達と一緒にチャリで左京区からぶっ飛ばして行きましたけどね。はいはいはい、で、それで、夜通しみんなで映画を見るってなんて楽しいんやと思って、
うんうんうん、
でも、やっぱり高校生ってさ、一回2000円とかって高いやん。
はいはい、高いね。
だから、まぁちょっと映画館で見るのは結構もう特別な体験っていうことで、うんうん、結構そのツタヤとかで、その5本1000円みたいな時とかに借りたりして、はいはい、自主的オールナイトみたいなのは、よく友達ん家とか自分家でやったりして。
自分もそれやったわ。
そう、うん。で、その時ぐらいからすっごいいっぱい映画見るようになっていったんかな。うんうん、っていう感じやけど。
時効って言ったら、
うんうんうん、
まあ、これも時効やろから大丈夫と思って話すんやけど、
うんうんうん、
高校ぐらいになると、
うん、
もう若干周りのみんながその自分の映画好き具合に若干ついていけなくなってる感じで。ああ、
ドン引きされてんのね。
そうそう、ロシア映画とかおもろいよって言っても誰も、うん、ジョン・カーペンターみたいに反応良くないような状況になって。
切ない、うんうん。
そうそう。で、まあ、一人で映画館行くようになってたんやけど、うん、高校ぐらいの時は。
うんうん、
日医会館っていう、今はもう映画の上映やってないんやけど、うんうん、その教団の近くにある施設で、はいはい、うん、結構珍しい映画をやってて、
うん、
で、何回か、高校を、風邪ひきましたとか適当な嘘ついて。
めっちゃ不良やん、でもそれ。
いや、でも、
うん、
嘘ついて、うん、カールテオドライヤーとかを見に行くっていう。
いや、そんなんやってた時代があるんやね。なんか。そうそうそう。あれやんね、サバカルルジャンヌとかで結構、まあ、有名な。
そうね、映画好きの人からしたら、なんかサバカルルジャンヌとか、うんうん、ヴァンパイア、吸血鬼とかがすごい有名な監督なんやけど。うん、
高校生が見に行く特集上映ではないけどな。ま
あ、そうね。そう、うん、で、そこで怒りの日とか、
うん、
一応その自分のオールタイムベストにあげる奇跡っていう映画があって、うんうん、それとかを見て高校生が学校サボって見に行って号泣っていう、うん、なんて映画って素晴らしいんだみたいな。
いやーすごいわ。いやー、ようお金続いたなって思うわ、それ。
それは親にも頼み込んで、
うん、
もう や確かに、うん、あの高校に行く方が正しいかもしれないけど、うん、人生の中では、うん、今日この日学校をサボって僕はドライヤーの映画を見に行く方があの重要な価値が
重要なんやと、
そう価値があるんだと説得しまして、
うんうんうん、いやなんて理解のある両親なんやろうと思うない
やまあ、あれながらむちゃくちゃな話やなと思いますけど、う
んうん、そか、うん、いやなんかね私あの高校がその美術系の高校で結構特殊やったんですよ。でまああの部活動何入ろうと思った時に、うんうん、映画研究部が結構面白そうやなと思って、うんうん、でまあそれまでにもまあ映画見てたけど、うんうん、映画嫌いな人ってまあそんないい人と思うし、まあ見るやん好きやしね、うん、金曜ロードショーとかでそれまでのオールタイムベストっていうのも変やけどもう大好きって思ってたのは、うんうん、もうアダムスファミリー2なんですよあのちっちゃい時からもうレンタルショップ行ってアダムスファミリー1と2とキャスパーとフックをじゅんぐりじゅんぐり借りて何回見るねんっていうことを繰り返してたんやけど、なんかもうほんまに小学生の時はあのクリスティーナ・リッチに憧れて髪の毛伸ばしてお下げにして、なんかお母さんのファンデーション勝手に塗って顔真っ白にしてとかそんなのもやってたんですけど、で映画研究部に入って1回目のその活動の時にあの寺山修司の田園にシスを無理やり見せられたんですよね。
ほうほうほう。
でそれでまあほとんどの同級生たちはドン引きしてそのまま部活にコンクだったんですけど、なんか私はすごい衝撃を受けたというか、こんな世界があるんやみたいなんで、うんうんうん、なんかトラウマになったんやけど、なんかちょっとまた見たいなと思ってこうレンタルショップに行って借りたりしてるうちに、はいはいはい、なんかまあ大好きになったんですけど、うんうん、でそればっかり借りてるのもまああれやなと、まあ私その昔からの特徴で同じ作品を何回も見るっていう特徴があるんですよ。いや、だからまあ広がりがあんまりないんですけれど、うんうん、まあこればっかり借りんのもなと思って周りにあるね違う DVD とかを借り出していって、
まあ同系統のっていうね、
そうそうそう、うんうん、でその中でまあひなぎくであるとかヤンシュバンクマイエルであるとか、はいはいはい、なんかあの中国の映画とかいろいろ借りるようになって、うんうんうん、映画が好きになって、なるほどね、っていう今に至るんですけれどね。
その田園にシスを選んだのは先生、うん、それとも先輩？
先輩。当時 あの高2の先輩たちが、うんうん、これ超面白いから見てって言って見せてくれたんですけ ど、 なるほど、そう、
まあ、多分あの自分その先輩側の方の人間だからね。
めっちゃ独特なんかね、あのまあ出てくる人みんな顔銀塗りやし、そうやね、白塗り銀塗りで、で、あの、恐れ山のね、いた子が出てきたり、うんうん、川から、あの、おひなさんの段がわーって流れてきて、ね、みたいな、うん。で、一番最後は渋谷かなんかの街で、この家がバーンって全部崩壊して、お母さんと、その、まあ、寺山主人というか、うんうん、まあ、息子がね、こう、ご飯食べてるっていうシーンで、泣けるよね、もう私すごい好きになってしまったんですけど、うんうん、あんまりね、理解はされなかった。当時はやっぱりね、
いや、わかるわかる。
15、6の、女学生が、まあ、17、8の女学生が進める映画でもないんですけど、まあでもあれをあの先輩がかけてくれたおかげで、うんうん、まあ大学もその映像系に進もうとも思ったしっていうので、うんう
ん、あの、寺山修司って、そのホドロフスキーを日本に広めたうちの一人なんやけど、うんうん、その自分もそのホドロフスキーとか、やっぱり高校ぐらいの時にすごい好きで見てて、はい、で、あの、まあ、何本かあるんやけど、サウドロフ好きな作品って。
うんうん、そうやね。
あの、サンタサングレー、これもまた、はい、あの、自分のオールタイムベストぐらいに好きな映画なんやけど。
うんうんうん、私も大好き。うん。
サンタサングレーを、うん、その、初めて見た日っていうのが未だに印象に残ってて。
何で見たん？当時。
それは VHS のビデオテープで家で見てたんやけど、
うんうん、
あの、その日、あの、家族で焼肉食べに行くぞって話になってたんやけどね。うんうんうん、やけど、そのサンタサングレの、
はい、
その映像的な情報量とか凄みに圧倒されて、
はい、うん、
あのもう今日焼肉いいですって自分、
せっかくの焼肉、いやでも分かるけど、
そう、うんうん、あの映画が食事を上回った瞬間っていう、
うん、わあすごいな、いくつぐらいって言ったっけ、
高校、
高校の時、うん、それはすごいわ、うん、でも大体やっぱりとんでもない映画に出会ってしまってから映画の道がバッて開くことってなんか多いような気がすんねんな、でもなんかやっぱりさ、そうやって私らが言う作品のタイトルって何それ知らんわっていうの多いと思うんやんか、うんうんうん、なんやろね、そういう人たちに向かってこういう何を見てもらいたいかなって思うと、
うん、
私結構ね、あのまあ、職業柄結構オールタイムベスト聞かれることが多いんですよ、はいはいはい、で何がええかなって思って自分だけが好きじゃなくて見てもらった人にも好きって思ってもらえるようなものを選びたいなと思って、うんうん、いつも用意してるのがあのハロルドとモード少年は虹を渡るっていう作品なんですけれど、
いい、ね、うん、
もうこれね、あの1971年のアメリカの作品なんですが、うんうん、もうほんまにその古いとかなんかそんな全くなくて、うんうんうん、めちゃくちゃ素晴らしい映画 なんですよ。なんか自殺願望というか自殺の真似事をする人生に絶望している19歳の男の子が、うんうん、80歳を目前に迎えたおばあちゃんと出会って、
うんうんうん、
まあ、ここはちょっとなんやそれって思うかもしれんけど、恋愛関係に、なるんですよ。二人のラブストーリーの話なんですけど、うん、そのおばあちゃんっていうのがものすごい自由奔放なおばあちゃんで、うんうんうん、どんどんその、ま、19歳の男の子がハロルドって名前で、おばあちゃんがモードって名前なんですけど、ハロルドがモードのその生活に触れていって、生きるその希望とかを見出していくっていうような、うんうんうんうん、本当に素晴らしい作品で、なんやろうな、なんか、自分もどうやって生きていこうって思った時とかにすごく指針となるというか、
うんうん、
何の説教臭くもなく自由にしたらいいんやでって言ってくれる映画なんですよこれって、うんうん、からなんかことあるごとに悩んだ時とかにこれを見てハッとさせられるっていう作品で、
なるほど。
これはその割とレンタルショップツタヤにはまあ必ずあるんですけど、
大抵置いてあるんじゃないかな、
大抵置いてあるかな、うん、DVD にもなってるので、もしちょっと引っかかったら見てほしいなって思うんですけど、うんうん、
いやむちゃくちゃいい映画、
そう、うん、音楽もね素晴らしいというか、
なんか70年代あたりの、うんうん、なんか素敵なところが詰め込まれてるような、うん、そんな映画よね、
そうギュッて詰まってて、うん、私がすごい一番好きなシーンがあるんやけど、モードが私はその生まれ変わったらひまわりみたいになひまわりになりたいっていうね、うんうん、花でハロルドに自分は何の花がいいって言われた時に、うんうん、なんかそこら辺に咲いてる白いいっぱい同じ花が咲いてて自分はこの花かなって言うんですよ、
うんうんうん、
でモードがなんでって聞いたら、だってもうみんなと一緒やしって言うんですね。でするとモードがでも本当は一個一個見てみたらちっちゃかったり大きかったり全然本当は違う花なんやけれど、うんうんうん、みんなと同じで本当にいいのっていうシーンがあって、
あ、なるほど、ね、
で花畑からグワーってカメラが引いていくと、うんうん、実はもう同じお墓しか並んでへん墓地が映し出されてて、人間が死んだ後に同じお墓にしかなれへんみたいな、そのメッセージが込められてるような、なんか、
いや、いい映画、
そう、生きて死んで、うん、お墓みんな一緒でいいのみたいなんとかがなんかすっごいグッときて、
うんうん、
私はこれ人生のベストワン、いつまでもこうそうかなと思うんですよね。で、
いい映画
や
ね。
今なんか今日バーって言った中で、うん、結構ハロルドとモードは取っかかりやすいと思うんですよ。
そうだね、取っかかりやすい映画と思います、
うんうんうん、だからなんかねちょっとでもこう普段自分が手に取らへん DVD とか、うんうん、手に取ってもらったりフラッと映画館に入って何の予備知識もなしに映画を見るっていう、
そうだね、
なんかちょっと普段せえへんことと春やしやってみてほしいななんて思いますね。
最初の方で話してた、
うん、
その好きな映画があってその周辺に置いてある映画を撮ってみるって、それすごい、自分もそうやって映画好きになっていったような感じやから、
そうみんなね何かしら好きな映画って絶対あると思うから、うんうん、近くに置いてある DVD をシュッと撮ってみてほしい。そうそう、もうパケットが素敵やっていうのでも全然いいと思うんですよ。
そうね、
うん、好きな俳優さんが出てたり出てなかったりしてても、うんうん、何かしら感じるところはあるよね。
春でしょう絶対、
うん、
いやもっと映画好きな人増えてほしいなと思うんですけど、
そう映画館に来てほしいなって思うんですけれどね、うん、まあ南海館でもこの後オールナイトいっぱいありますし、今週末土曜日からは狂い咲きサンダーロード、前回のね、
はいはいはい、
収録でもお話ししましたが2週間上映してますのでぜひぜひっていうところですね。
やっぱああいう風なぶっ飛んだ映画見て、うん、なんかあ映画ってこんなんもあるんだって知るっていいと思う。
そう、うん、テレビとかなんか大きい映画館ではやってへんようなものがね、うん、結構南海館やってるんで、で南海館面白いなって思ってもらえたら大阪とかね神戸とかにももっと面白い映画館いっぱいいっぱいあるんでね、まあ、
そうなっていくと、うん、自分とか吉田さんみたいな人間になっちゃうけど、
ね、そうやな、程よくで大丈夫やと思うんですけれどまあぜひぜひちょっと新しい世界開けてもらえたらなと思います。今回は映画ダバナシ、まあ第1回目ということでね、
うん、なんかこういう風やったらまたやってもいいかもね、うん、
やってみたいですね、うん、第2回目もということでぜひ南海館の情報もホームページなどでチェックしてみてください。じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょうかね。
そうですね、
はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。